足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、講師よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかもう寒なりましたね、急に。
めっちゃ寒なって、急激に寒なって、いきなり、まあまあ言うても来週から12月ですけど、もう師走並みの寒さっていきなり言い出したからね。
この間までクーラーかけてたのに
お前ねえ、外みんな半袖の T シャツ1枚とかで歩いとったのに。
そうそうそう、一気に。
なんなんあれ
えらいことですわ。
えらいことですわ、ほんまに、
ね、風邪ひくしね、ほんま
ね。もうなんかこの寒暖差についてかれへんよね、体が全然
体鍛えなきませんね。
もうついてかれへんから、今週はもうこれぐらいで終わりますか。
やりますか。
はい。
はい。早速行きましょう。はい、今週のニュースは7件です。メルカリはスキマバイトのマッチングサービス、メルカリハロの求人審査監視体制を強化すると発表しました。具体的には、新規求人の掲載前審査、求人内容更新時の再審査、専門スタッフとシステムによる24時間365日の不正求人検知を実施します。さらに年内をめどに AI を用いたリスク検知システムを導入し、より迅速な対応を目指すそうです。
はい。もう何かとね、今、オンラインでの求人、特にその、アルバイトのマッチングですよね。そのサービスが、まあ、闇バイトとかに使われるっていう、闇バイト募集にね、使われてるっていうことで、問題になり始めてます。まあ、それで、まあ、今回メルカリもこういう仕組みを導入して、まあ、本当に正規のね、正規というか、ちゃんと、アルバイトの募集してる案件なのかどうかっていうのをしっかりチェックするという形になってきました。まあね、こういうところでしかなんか防ぎようがなくなってきてるというね、ややこしいところになってきてます。まあもうね、この番組聞かれてる方々は言うまでもないと思うんですけども、SNS とかでね、募集してて、まあ、当然中にはね、そこで募集してるとこもあるかもしれないんですけども、まあまあね、わざわざそこでホワイト案件ですみたいな書いてるのは、そもそもおかしな話で、ホワイトであるのは当たり前の話なので、それをわざわざ書いたりしてるとかいう、もうよくわからない、そこにまた応募していく人たちがいるっていうのがあるので、まあなんとかね、この辺早く、うまく解決できるというか、その安心してアルバイトできる環境を作っていかないといけないんだろうなと思います。
理化学研究所と富士通は、スーパーコンピューター、富岳が世界のスーパーコンピューター性能ランキングトップ500で第6位となったと発表しました。また、産業利用などで用いられる処理速度を評価する HPCG では、10期連続で世界第1位を獲得しています。また、AI の深層学習で主に使用される性能を測るHPL-MXP でも第4位にランクインしました。
まあ、 スーパーコンピューターの話ではあるんですけども、まあね、日本も結構こう頑張っていて、特にですね、その産業利用とかの、その演算速度をですね、それで評価は10期連続で世界1位というところなんで、まあ言い換えれば実用的なそのスーパーコンピューターっていうのが作られてると。いうことは、本当にその、世界規模で見た場合に影響は大きいというか、いろんなところでね、そういう産業に使われてたりするということなので、まあこういうね、その、コンピューターのその処理速度とかを、単純にその速いだけではなくって、どれだけこう実用化するかとか、そのあたりのところに日本の技術がすごく活かされてるというのは、すごくいいことなんじゃないかなと思います。で、まあこういうところをね、うまく伸ばしていく自分のというか日本の得意なところというのをいかに伸ばしていくか、多分その辺に、結構舵を切っていかないといけないんじゃないかなと、だんだんそういう、世の中になってきてるかなとは思います。
トランプ氏は米連邦通信委員会トップにブレンダン・カー氏を指名すると発表しました。カー氏は言論の自由の戦士と称され、ビッグテックの規制やコンテンツモデレーションへの批判で知られる人物です。カー氏は任命を光栄とし、SNS で検閲カルテルを解体すると宣言しました。カー氏は Google や Meta のコンテンツ規制を批判し、TikTok の禁止を提案しています。
はい、まあこれからね、来年からスタートするトランプ政権なんですけれども、まあそこのね、準備でいろんな人たちが、政権運営に関わってくるということで、まあ今回はですね、この、なんていうんですかね、その SNS で、ビッグテック、まあ、メタとか、Google とか、そういったところが、SNS 上のいろんな制約をこうかけていたりとか、まあそこが規制をしたりしてるのは、けしからんみたいな話になってきてたりとか、で、TikTok なんかはもうね、禁止しろと。まあ結局は、TikTok の運営会社が、どういう運営をしてるか、まあ要は中国系のところで運営してる、からそれは問題っしょっていうような話で、まあ、かなり過激な発言をされている方なので、その人が政権に入ってくるということになると、その SNS に対するこう考え方っていうのがかなり変わってくる可能性はありますよね。で、まあイーロン・マスクなんかもその政権運営をアシストするようなことになってきてるので、そういった中で、その X のポジショニングというか立ち位置がかなり重要なところに入ってくるのか、まあね、これどうなっていくのか結構注目すべき点かなと思います。
国民生活センターは個人のデジタル遺品に関するトラブルが増加しているとし、デジタル就活の重要性を呼びかけています。例えばスマホロック解除ができず、ネット銀行にアクセスできない、サブスク解約のための ID パスワードが不明などの問題があります。対策としてスマホや PC のパスワードを紙に記載して隠して保管する、 ID やパスワードを整理しパスワード管理ツールやエンディングノートを活用することが推奨されています。
これについては後半にしたいと思います。
日本マイクロソフトは AI 研究拠点マイクロソフトリサーチアジア東京を都内に設立すると発表しました。この施設は AI の社会実装を目指した研究を推進し、人材育成にも注力します。研究テーマにはロボットとの会話、 AI が社会に与える影響、産業界との協力を通じたイノベーション促進が含まれます。また共同研究やインターンシップなどの人材育成も計画しています。
はい、マイクロソフトが、まあ、研究所、マイクロソフトリサーチアジア東京っていうのを、まあ、作るという話なんですけども、 マイクロソフトのその AI に関する研究所ですね。それについては去年神戸市にも作ってるんですよね。で、今回はアジアっていう風についてるので、まあその日本国内だけじゃなくて、アジア全体を通してのどうも研究機関として運用するような状況なのかなと。まあその中でいろんなインターンシップとか、人材育成という形で運営していくとなると、そのアジア圏からいろんな研究者たちが東京に集まってくる。まあね、こういう動きが出てくると、日本に AI の研究者のたちが集まってくるということになってくるので、非常に面白いことになるのかなというふうに思ってます。で、まあ、いろんなところがね、その AI の研究をしている中で、やはりその、日本語を処理するというのに非常に注目をしていて、注目というか、まあ、その日本語の処理ができるようになってくれば、他の言語への応用というのも、やりやすくなるんじゃないかというようなこととかがあってですね、いろんなところが注目をしているので、こういったところからもね、活気づいていってくれればいいかなというふうに思います。
ゴブテック東京は AI エンジニアの庵野隆博氏がアドバイザーに就任したと発表しました。庵野氏は AI を活用した意見収集、分析手法、ブロードリスニングを技術支援します。SNS や郵送など多様な方法で意見を集め、都の長期戦略に反映させる予定です。庵野氏はフィルターバブルの課題を乗り越え、多様な意見を可視化する重要性を強調しました。
はい、まあ、都知事選にもね、立候補された庵野さんなので、まあ、その人が東京都のいろんな、自治体の運営というところに手伝っていくというか、そこにね、その SNS とかいろんなものを通じて都民の意見を吸い上げて、それを集約して、都政に反映していくと。いうことをやろうとしてるわけなんですけれども、まあその、いろんな形でね、意見を収集するというのはすごくいいことではあるんですけども、ただ、そこで集まった意見がイコール都政の運営にプラスになるのかっていうのはまた別の話なので、その集まった意見をどう捉えるのか、要はそればかりを重視して、本当その、なんていうんですかね、5年先、10年先といったもう少し長いスパンで、あるいはもう何十年先みたいなね、長期的に考えないといけないような政策とか、そういったものもあるので、そのあたりとの逆に今度ね、バランスをどう取るのかっていうのも新たな課題にはなってくるかと思います。とはいえ、まあね、いろんな形でこういうその、政治運営の中に IT の技術だとか AI の技術とか扱っていくのは試みとして面白いのかなと思います。
マイクロソフトは Windows の再起動を必要とせずに重要なセキュリティ更新が可能な Windows ホットパッチを発表しました。これにより作業中断が減少し、更新完了までの時間が最大 60% 短縮されます。また、再起動回数を年12回から4回に削減可能とのことです。
ようやくというか、なんというか、まあね、再起動必要せずに、最新版に、こう、最新版というか、いろんなセキュリティの更新とか、やってくれるようになったと、Windows が、なったということで、まあね、再起動してくださいっていうメッセージ、結構、なんでここでっていうタイミングだったりしますよね。まあ、延長はできるんですけど、とはいえ、その、後で更新しなきゃいけないっていうのを、があるので、それを忘れてると、また、それがずるずるいってしまうので、特にその、業務でね、会社の中で、何十台と、社員さんが Windows を使っていて、その、更新するのって同じタイミングで全部来るので、そうすると、なかなかね、 それで更新をしている間の作業が止まってしまったりとか、いろんなことが起きたりするのは非常に大変なことなので、まあ今回のこういう、ホットパッチのやり方が出てきて、かなり効率変わるんじゃないかなという気もします。で、まあこういうね、その更新作業っていうのをちょっとこうね、めんどくさいから後回しにして伸びてると、特に重大なセキュリティだったりするとですね、その隙間を縫って、まあ、いろんな、ウイルスが広がってしまうと。一旦入り込んだら、それをね、駆除するのはものすごい大変だったりするので、こういうね、再起動せずに更新がかかっていくっていうのは、非常にいい方向なんだろうなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月、12月で2回されると聞いたんですけども。
はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、かごやさんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか、参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこをね、
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところにね、興味ある方はぜひ参加していただいたらいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーっていうところに、神戸開催が11月7日と11月8日2日間。京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。トランプさんが、ブレンダン・カーさんを指名すると。
はい。
ニュースなんですけど、結構ニュースになってましたね。
ねえ、
まあ。まだ指名するあれはないんですよね、確かね、権利はね。
そうそうそう。まだ大統領になってるわけじゃないんで、
うんうんうん、
この人にするよって言ってるだけっちゃだけなんで、うん。まあ、
でもね。母さん、ラストはね、びっくりしましたけどね。
結構過激な方なんで。
そうそう。もうやる気満々ですね、トランプさん。銃撃で耳かすった写真ね。
もう、いやー、すごいことになってきてるわ。いろいろ変わりまくるわ。
いや、だから、いわゆるビッグテック系がね、
うん。
非常に、なんて言うんかな、厳しくなるというか、あとビットコインが爆上がりしてますもんね。
もうね、ね、
うん。
うん。で、そもそも、まあ、これとは違いますけど、イーロンマスクが何だっけ、政府効率化省やっけなんかっていうので、あれ略して同時って、いやいや、それはさ、っていう、もう。
同時コインの？
そうそう、同時って同じ綴りにして、それもうギャグやろ、これ、とか思ってるもん、もう。寝ろてるやろ、これは明らかにって、この名前の付け方はって。
いやなんか、なんていうか、なんて言うんでしょうね。うん。まあ、ある意味見ていて面白いですよね。
おもろいけど、どこまでこれ本気なんて、どこまでギャグなんこれとか思ってたり。まあでも意外とね、意外とというかひょっとしたら、来年蓋開けたら全然違う人事になっとったりしてね。 やりよるからね。やりよるからね、ほんまに。
なんかもうほんま選挙の前はもうトランプさんになったり、ハリスさん優勢って最後の方になってたしね。
うん。
で、まあいろいろネット見ててもいろんなこと言う人がいるんですけど、確かに、あんまり表立って俺トランプさん好きやねんって言いにくいわね。
まあまあ、なかなかね。
どっち入れるって書いたら、ハリスさんかなとか言いながら、結局実際に入れるのはトランプさんやったっていうのが、結局そうなったっていう話とかも出てるしね。
まあ、今ね、これ、そのトランプとハリスの戦いの、その構図の中と、はい、まあ、私はここ兵庫県に住んでおりますんで、はい、兵庫県知事選の時の状況もめっちゃ似てるっていう話で結構論じられてるんですよね、あっちこっちで。
知事の問題ね。
そうそうそう。
注目されたけど、テレビで全然流れへんかったってやつね。
うん。で、結局は、テレビとかのマスコミが言ってる話と、その実際、その投票の結果がえらい違う話になってきていて、で、その SNS 上でのいろんな、ね、やりとりとか情報発信と、そのマスメディアが伝えてる情報との乖離がすごいっていう、そこで、まあ、マスメディアが、見方を間違ってしまってるみたいなのが、結構そのトランプの時の話と今回の兵庫県斉藤知事の話が、被ってこうね、いろいろ言われるんですけども、まあね、この辺はもう本当難しいところですよね。その特に日本なんかは、選挙になったらマスコミはいろんな自主規制もありので、どうしても選挙やのに選挙の話あんまりできへんじゃないですか。その、特定の候補者のやつだけ放送するわけにいかないから。
いろいろ、みんな、平等にやらなあかんっていう。まあ、足かすもありますよね。
その、平等にやらなあかんってなって、んで、今回みたいに兵庫県知事で、その、7人も立候補者がいたりすると、その、一人2分でやっても14分そこで使わなあかんわけですよ、テレビとしては。
兵庫県やったらもっと島根県とかもね。
そうそう、
他の中もね。
いろんなことを今後考えると、いや、そこだけなんか特別にやるっちゅうのもどうなんかな、みたいになってきたりとか、ややこしいんですよね、いろんな意味で。でも
その割に都知事選はめちゃめちゃやってたけどね、都
知事選。まあまあね。
だから、結局あれ小池さんね、まだ言うたら、小池さんはマスコミ側なんですよね。
うん、
で石丸さんはネット派じゃないですか、
うんうん、
でも結局やっぱりマスコミ買ったよねっていうのが今年前半の、あれやったやが、その兵庫県のね知事選でね、あ、とうとう買ったとなると、これなんかまた次の選挙はもうすごいネット合戦になるんじゃないかなと思って、
もう多分あれですよ、だから今のうちにですね、選挙対策 SNS コンサルタントみたいなのやったら、
なるほどね。
なんちゃってでも結構稼げると思いますよ。なんちゃって言うたらかも、そんなこと。
僕もういいですわ、もう。しんどい。
だって、ね、特に来年日本は参議院選ありますからね。参議院選挙があるから。だからそこでもういっぱい立候補者おるもん、みんなもう SNS やらなあかんのかなってまたみんな、いろんなこうね、プレッシャーがある中で、手伝いますよっていうやつがいっぱい出てくんちゃうかなと思って。なんか。
手伝ってくれんとか来るかもしれないですね。まあまあまあ。ちょっと注目選挙にね、
その注目やし、で、
代わりっていうか、あれに注目せなあかんなと思って。
まあね、もう本当政治のところにいろいろ SNS がこれだけ役割を、まあ演じるというか、重要になってくるというか、そんなところになってるんでね、まあ、今回のこの 母さんがなるのかどうかわからんけど。
はいはいはいはいはい。
なったらなったで、またいろんなことがひっくり返そうとするんちゃうかなっていう。ね、トランプさんは自分のあの SNS 持ってますからね。トランプさんはトランプさんで。
ああ、そうかそう、そうですね。
うん。そう。何がどうなるかわからんけど、はい。
注目していきましょう。で、後半のニュースなんですけど、ちょっと読んでみますね。
はい。
国民生活センターは個人のデジタル遺品に関するトラブルが増加していると言ったと。
うん。
まあデジタル就活しましょうねっていう話なんですよね。
はいはいはい。
要はスマホロックが解除できへんから、もうネット銀行にもアクセスできないから、
うん、
引き出されへんと。
うん。
あと、サブスクもいっぱい入ってるけど、やめようと思っても ID、うん、パスワードがわからんと。
うん。
ほら、出てきますわね。
で、
その対策として、ID パスワードは紙に書いて隠して保管しときましょうとか、
うん、
パスワード管理ツールとか、エンディングノートを活用するのを、まあ、お勧めしてるという、まあ、
はいはいはい。
ね。うん。うん、もうそれはそうですわね。
もう本当ね、これは結構大きな問題になってくると思うんですよ、これから。本当に、ますます、
まあ。ね、僕はもう昔からもう、書いてるけどね、書いて金庫入れてるけどね。
いや、これね、
してないな、うん、
何年前やったかな、結構前、3、4年前やったと思うんですけど、
はいはい、
まさにこの話で、テレビ局からいきなり連絡が来て、ちょっとコメントくださいって言われたことあったんですよ。
なんか喋ってましたね、テレビでね。
うん、なんか
コロナの時ちゃいましたっけ。
いや、ね、もっと前なんですよ、これ。
もっと前か。はい。
うん、前に、なんか、その、結局、ね、キャッシュレスになって、デジタルのいろんな、通貨が出始めて、ね、なんちゃらポイントとか、なんちゃらペイとか、そういうのがいっぱい出始めた頃に、やっぱり、その、ね、その人のスマホにしか入ってないもんやから、そこにいくら入ってんのか、もう家族がそもそも何が入ってんのかもうようわからんっていう状態になってたりするわけですよ。うん。
そらそ、だって昔そのビットコインがまだ取引所が全然ない時に、
うん、
みんなプリントアウトして、コードかなんかね、
うん、
大事な暗号鍵か。
うん。
あれ持って、その、こないだホリエモンが言ってたんですけど、
うん。
貸金庫が、なんか、支店長がもうパクってたっていう話がニュース。
ああ、はいはいはい、ありました。はい。
あの中にそのビットコインのセキュリティ暗号鍵あったやつ盗まれてもわからんよねっていう話になって。
ああ、そう、そうなんですよ。ほんと怖いっすよ、そういうの。
いや、だから怖いなと思ってね。今でこそまあいろいろ取引所があるからそこに入れてれば、うん、まあ証明はできるんですけど、確かに紙で保管してて、その、はいね、その、個人金庫が開けられて、それ盗まれても証明できへんもんね。
そうなんですよ。もう、ね、その、ビットコインのアドレス分かってたって、それが誰のかなんていうのは全く分からへん話やから。
そう。
どうにもできへんからね。もう本当になんか、だからそういう、その、ちょっと今までなかった、その難しさというか、
うん、
やっぱそういうものが出てきてて、で、以前はそういうのって本当ごく一部の人の話だったけど、
はいはい、
まあ、これだけね、いろんなものがオンラインのサービスがめちゃくちゃ増えてるから、
うん、
あ、そりゃあまあね、いろんなこと考えとかないと、うん、突然何が起きるかわからないんで、まあね、本当その、この後々のことをいろいろ考えないといけないっていう、まあ、なんか、ややこしっちゃややこしいことにもなってきてるし、まあ、海外なんかでは出始めてるんですけども、こういうものを預かってくれるサービスとかも出始めてるんですよね。
ああ、ありますね。銀行のあれとか、その。
そうそうそう。いろんなその口座番号だとか、それの ID とか、オンラインの銀行のやつとか、そんなものをまとめて、こう、まあ、デジタルアセットっていう、まあ、デジタルのそういう資産をね、預かってくれて管理してくれるっていうサービスとかがあって、本人が亡くなった時にそこに連絡すれば、 家族とか、その確認をして、で、その情報を渡すとかっていうようなサービスがもうでき始めてるんで、
はい、
まあ、多分そういうものを利用しないと、その、ね、ここに書いてあるような、その紙に書いて保管するとか、まあ、エンディングノートに書くとか、まあ、いろいろあるんですけど、とはいえ、ね、それがまた盗まれたらまたえらいこっちゃになっちゃう話やし。
銀行の支店長が貸金庫から
、ね。いや、で、それとか、火事になったらもう、それ燃えてまうから、ね、うん、どうしようもないので、まあ、だから、いろんなことを考えないといけないわけですよね、本当に。なかなかね、
持ってると辛いね。
持ってたら持ってたで。
うーん。燃えたんって言うたらええけど。
なかなかね、こういうすごく、いろんなことを考えなきゃいけなくなる、その便利になってるんだけど、確かにもうスマホ持ってれば、ね、どこ行っても困らないような状態になりってきてるんだけど、はい、一方で逆に言うと、そのスマホにアクセスできない他の人たちに、家族とかにとっては、もうどうにもこうにもならないっていう状態がもう出てきているので、まあこのあたりをね、本当そのどうしていくのか、まあいろんなことを本当その考えないといけないし、なかなかね、この難しいんだけど、想像力をこう、たくましくしてですね、そういう何かあった時の準備っていうのは、普段からしっかりやっとくべきじゃないかなというふうに思います。
かごやさんのまた話なんですけど、
はいはい、
新しいサービスで、うん、なんか、フォーガンシープランっていうのができたらしいんですけど、
はいはい。
いや、まあ、エクセル感覚レイアウトができる画面デザイン機能を備えたノーコードウェブ開発&運用プラットフォームって書いてるんですよ。
はい。
はい。いまいちわからないんで、ちょっとわかりやすく教えてくれません？
はい、なるほどです。フォーガンシーっていうのは、まあ、言った最近ね、プログラミングをしなくても、なんか部品をこう、組み合わせて、プログラムを作ってくれる、うん、ノーコードツールとかいうのがいろいろね、出てるんですけれども。
AI とかですか？
で、AI、まあ、AI というよりも、もうすでになんかブロックを組み立てる、レゴとかで組み立てるような感じ。はい、うん。で、こういう機能、こんな機能みたいなのを組み合わせて、そしたら、自分の作りたいものができますよ、みたいな感じなんですね。
はい。
で、フォーガンシーっていうのは、その中の一つで、その、画面のインターフェースのところは、Excel シートみたいなやつで作れるんですよ。その入力画面みたいなのを、Excel みたいなの作って、ここに名前入れるとか、ここ生年月日入れるとかっていうのをこう指定していってやると、それで、例えばデータベースと後ろひっくっつけて、その、会員登録の画面を作ったりとか、そういうことが簡単にできると。うん。で、それで、かごやさんはこれをですね、クラウドで、お得意のクラウドサービスとして使えるようになって、本来これを、自分のところでサーバー作ってとか、パソコンと、コンピューターに全部組み込んでやるっていうのをやらなくても、クラウドで使えるっていうのが、今回のね、かごやさんのプランになってるようです。
ああ、なるほど。めちゃめちゃわかりやすかったです。とにかく、Excel で、プログラマーができると。そういうプランができたということですね。
はい。
ありがとうございます。詳しくは、かごやさんのホームページのフォーガンシープラン、FORGUNCY プランっていうのを、検索して調べてみてください。はい、あださん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか全然話があるんですけど。うん、
はい。
最近、本をまた出版されてるそうで、いろいろ。
出版はしてないですけど、ノートっていうね、ブログみたいな、サービスの記事で、うん、SF の短編を買い取りまして、で、
はいはいはい、
それを、95% ぐらい AI に書かしてるっていう。
それなりに AI でほとんど書かして、バー量産してバー稼ごうと思ってやってるんですか？
いやいや、そんな稼ごうとかいうとこまでなかなかいかへんけど、はい、いやー、だからどこまで書けるもんなのかなっていうのも試しつつ、
ああ、AI だけでね。
で、 ちょっと前にここでも取り上げたかな、あれだったんですけど、AI の最近音声合成で、本人の声取り込んで喋るとかいうのが出てきてるじゃないですか。はいは
い、で、それ。不調になったりね。
で、それで、声優の人たちがそういうのを無断利用をやめてくれと。いうのを声明を発表してるんですね。はい、まあ、そりゃそうですね。声優の人たちって、その喋ってなんぼで商売やってるのに、そんなん一遍 AI に覚え込ましたら、もうあとその人たち仕事なくなってしまう可能性あるからね。
うん。
で、なんかそのニュースがあったんで、そのニュースを元ネタとして、
はい、
で、最初にチャット GPT とこう、これをベースに、なんか今後世の中どうなっていくかっていうのを、どんなこと考えられるかっていうのを、ああだこうだいろいろチャット GPT とやって、で、その最後にそれを今後どんなところにどんな影響があるかみたいなのをまとめて、で、今度まとめたやつを元ネタとして今度クロードの方に持っていって、これネタにして、SF 書いてくれっていう話を投げるんですよ。
はい。
で、ざくっとこう全体で一つのストーリーになるような考えるんやけど、いや、そうじゃなくて、各一つの項目につき短い短編の SF 書いて短編集みたいなにしてくれへんって言って、で、はい、今度、それぞれの章ごとにその内容を考えさせつつ、全体でなんとなく一つのテーマとかつながりのあるようなストーリーとして組み立てて、で、さらに一個一個を、じゃあ書いてって言って書かして、で、はい、面白くないからこうしてとか、ここの言い回しおかしいからこうしてとかいうのをいろいろやり取りして、で、まあ最後はどうしても手直しは絶対必要になるんで、で、最後のまあ 5% ぐらいはこっちが手打ちで文章直してっていうのを、今やってるんですよ。ちょこまかちょこまか乗っけてってるんですけど。
なるほどね。どこに直してるんですか？
あ、ノートの記事に。
なるほど。
はい。
足立さんのノートといえば AI のね、話とかいろいろ。
はい。
こんな実験したとか、したらこんな結果出たとか、結構、見ることが多いんですけど。ようできてますね。
声を紡ぐ未来っていうね、トータルではそういうタイトルになってるんですけど、その、音声合成の声と人の声とっていうところで、その、ね、どういうところにこう価値観を持つのかとか、あとその、著作権みたいな話とかね、そういうのを絡めたりね、いろいろ、まあ、やってるんですけど、そこら辺は。
上級者向けですわね。初心者の、AI 始めたばっかりです、いう人には勧められへんねんけど。
うん、勧められへんっていうかね、あれなんですよ。
わけわからんよね、多分見てもね。
いや、その辺はね、結構ね、うまいことやってはいるんですけど、結構ね、クロードはかなりいい感じで文章を書いてくれるんですよ。本当に。
僕らから関したら結構いいなと思ってるんですけど、面白い。
うん。面白いんだけど、これね、やってみたらわかるんですけど、SF とかをこうね、何回も何回もこう、内容は変わるんですけど、書かすと、パターン化してくるんですよ。
あ、そうなんや。やっぱパターン化するんですか？
パターン化するんですよ。同じようなストーリーになってくるんですよ。で、だからこっちが、いや、それ似たり寄ったりの、前のやつと似てきてるから、変えてくれって言って、うん、ここをこうしてくれ、ああしてくれって言って、なんかなんて言ったらいい、映画監督みたいな感じですよ。
うん、映画監督ね。あ、
うん、そんな感じで、ここが違うとか、ね、ここのセリフはおかしいぞとかいうのを、
はい、
うん、いろいろこう言って、で、またもうちょっとこういう風に全体のシナリオ変えてとか言うと、またザーッとこう書き直してくれるんで、そういう軌道修正を常にこうやってやらないと、なかなかね、面白いもんにはならないんですよ。やっぱ同じパターンになってきて、いやいや、これ同じや、みたいな。登場人物ちゃうだけで、ほとんど同じ内容やぞっていうのになってくるんですよ。
オリジナリティのある面白いのを書いてって、これが理想ですよね。こんなパターンが作れて。 はい、ウェブに上げるだけみたいな。
いやー、そこはね、ぶっちゃけ、超むずい。難しい話。
あ、でも、ま、最近の AI は、だから、その文章があれば、それで画像を作って、うん、動画にしてくれてっていう形もできるからね。
うん。
でも、これからもめっちゃ増えるでしょうね、AI。今でも増えてますけど、
まあ、もう今でも増えてて、まあ、ちょっとどこまでどういう、集計をしてるんかわからないんですけど、画像に関しては、なんか今まで人間が撮影してきたその写真よりも AI が描いてる画像の方が多くなってきてるとかいう話もあるんですよ。
あ、そんな多くなってきて、そういう意味、あ、たまに見かけるなっていうのがあって、でもね、AI 見かけた瞬間、ペーってもう、戻る。あ、AI やなと思った瞬間、なんか。
だから、AI で作った画像がもう恐ろしく増えてきてるんですよね。そりゃまあそうですよね。10秒、20秒でバカバカ作るんやから。
そりゃあかん。人が喋ってる方がまあなんやろ。いや、一緒やねんけど、やっぱり人が喋ったら見てみますね。
うん。結局、これって、まあちょっと長くなるけど、あれなんですよ。その、人が作ったコンテンツって、基本、まあ、いいやつというか、読みたくなるようなやつとか、そういうなのって、その書いた人の経験とか、書いた人の、なんか、
出ますね。
うん、体験みたいなもんが、やっぱりその中に混ざり込むんですよ。
うん、うん、うん。
うん。で、だからその人にしかわからない、あ、この人は実際にこういうことやったからこう感じてるな、みたいなのがやっぱり出てくるんですよね、その文章の中に。
ね、あります、
うん。うん。で、AI がやると一般論的にやっぱりどうしてもなってしまうんですよ。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、だからそこでこう実際なんか書いてあるんやけど、さもありなんみたいなことが書いてあるんやけど、もう一歩踏み込んでないんですよね。なんか。
ね、結論付けるときとかもね、
うん。そうなんですよ。だから、この前も、そういうセミナーで言ってたんですけど、
は
い。AI が作るやつって、その、困った時のライターの文章とめっちゃ似てくるんですよ。
困った時のライターの文章ね。ああ、なるほどね。
例えば、ガイドブックとか観光案内とかで、はい、よくあるやつで、ここでしか食べられない味。いや、そりゃそうやろっていう。
人はいつか死ぬみたいなね。
そうそう、なんかよくわかる。とか、
そうやろ、
行った人にしかわからない絶景。いや、そりゃそうやろって。どういう絶景やねんって、そこ書けやっていうやつがないんよ。
なるほど、
うん。そういう文章になりがちなんですよ、AI がやると。
あ、はいはいはい。
別に文章としては、すごくまとまってるし、文法的にはなんだおかしいとこもないし、なんだけど、その、ここにしかない味とか、行った人にしかわからない絶景とか言われても、で、どうなんて言われたら何もわからへんね。
なんですよ。だから結局なんか、魂が入ってないですね、やっぱりね。
ね、だから、やっぱりそこでその書いてる人の経験みたいなのがやっぱり全然出てこないから、なんか読んだ後、なんか、いや別におかしくはないねんけど、何も残らない
んですよ。そうまあ、ことまとめてんねんけど、まとめただけやん、みたいなね。
うん。なんか教科書読んでるような感じになって、なんか感動もない。うん。
まあ、だからその辺が人間が感じするのと、まだ AI の差があるんかな、
うん。そうなんですよ。
まあ、どうせ追いつくんですけどね、そのうち。
まあまあ、言うてるうちですよ。
言うてるうちですよね。
うん。まあ、だから、まあその辺をね、こう分かった上で AI を今使わないと、うん、なかなかこうね、文章なんか本当に書かせたら別にそんなもんは、1時間とかかけたら本1冊分ぐらいの10万字とか文章書きよるから、なんぼでも文章とか書けるけど、だからといって読んだ後になんか、あ、なんかええこと言ってたなって思うかって言ったら、別になんか当たり障りのないことを延々書いてるだけよな、これって。思わないよね。何にも残らへんっていう。
ね、まあまあ、うん。 まあでも、まあとにかくまあ、何が言いたいけど、足立さんが本書いてるよっていう話をしたかった。
だ、それだけやって。
喋ってますのも。
そう、そうやね。はい。すいません。こんなもんでしたけど。
全然いいです。全然いいです。全然。
まあ、まあ、興味ある人はね、また
ね、そうですね。
私、ノートの方の記事とか、いろいろ見てみてください。いろいろ書いておりますんで。
概要欄にまた貼っときますので、ぜ
ひ。はい。ありがとうございます。
ということで、今週もありがとうございます。告知、
はい、ありがとうございます。皆さんのノートの記事読んで、できたらいいねを押しといてくれるとめっちゃありがたいです。もうなんか、YouTuber みたいになってきてる。
わかりました。また押しときます。ありがとうございました、今週。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。